はい、では今回のワインコラーニコース始めていきたいと思います。お願いいたします。ですね、とりあえずいくつか、質問いただいた中でちょっと代表的なのが、2つあったので説明します。1つは AOC についてです。それはちょっと長いので文章化しているのでまたよければ見といてください。でもう1つはですね、前回やった、ブルゴーニュの、プルミエクリューについてです。プルミエクリューもできたら覚えていただきたいということなんで、いくつか載せています。でなるだけ代表的なのを載せています。ただですね、ちょっとなんていうんですか、明らかに分かるやつは載せてないです。例えばですね、ニュイサンジョルジュ村の、レッサンジョルジュっていうのがあるんですけども、レッサンジョルジュっていうぐらいなんでね、ニュイサンジョルジュの、プルミエクリューってわかるやろうっていうことで載せてないんですけども、ニュイサンジョルジュでは一番、有名な畑、プルミエクリューです。ニュイサンジョルジュはグランクリューがないんですけれども、レッサンジョルジュ、ちょうど、レッサンジョルジュが、もし次グランクリューになるとしたらレッサンジョルジュしかないだろうって言われているぐらい、秀逸な畑、すごい素晴らしく代表的な畑です。ただですね、試験的にはですね、やっぱりあんまりすぐパッと見て覚えれることを書いても意味ないので、そこは省いて書いてます。なので他のものを書いてたりします。なのであくまでも、この講座の資料は試験的な内容での説明なので、そちら、認識していただけたらと思います。でちょっとこのついでなんですけど、ちょうどそのレッサンジョルジュですね、昨日飲んだんですけれども、すごい大変良かったです。ティボー・リジェベレールという作り手さんなんですけれども、安くはないんですけども、すごいいい素敵な、やっぱ素晴らしいワインなので、皆さんも飲めるようになったらなとは思います。でまたですね、やっぱブルゴーニュ結構覚えること大変です。ただここってもう資格取得後もすごい重要になってきますし、で、こうやって生産者とかですね、語られたりとか、畑とかどんどん語れるようになってくると、すごい面白い部分でもあります。それだけがワインの楽しみではもちろんないんですけども、それが一つの楽しみの代表的なものなんで、皆さんとも喋れたらなとは思いますので、頑張っていきましょう。ちょっと長くなりましたが、今週も、ブルゴーニュ続けます。ブルゴーニュですね、もう今日で終わりです。前やったのがコートドニュイ地区ですね。シャブリグランオーセロア地区と、コートドニュイ地区で、今日はコートドボーヌとその下です。南側どんどん進んでいきますので行きましょう。はい。コートドボーヌ。コートドボーヌはコートドニュイと合わせて、コートドールと呼ばれるところなんですけれども、コートドニュイが、赤ワインだったのに対して、コートドボーヌは白ワインのイメージが強いです。もちろん赤ワインもいっぱい作ってますけども、どっちかというと白ワインのグランクルが多く存在する地域です。で、地図載せてます。大体の地図覚えてください。北から順に一応書いているので、全部覚えなくていいとは正直言い切れないので、正直一番やっぱり全部覚えてほしいんですけども、いくつか自分の気に入ったものを5つだけ覚えるとかの覚え方でも最悪いいかなとは思ってます。それより重要なのは生産可能色とか、グランクリについてなので、そちらに説明していきます。コートドボーヌ地区の、レジョナル広域ですね、一番広いのはブルゴーニュオートコートドボーヌ、これはもう生産色赤白ロゼ3色ですね。でコートドボーヌ地区の、村名の AOC、コミナルな AOC ですね、ペルナンベルジュレス、アロースコルトン、ラドワ、サビニーレボーヌ、ボーヌ、ポマール、ボルネイ、モンテリ、サンロマン、オーセイデュレス、ムルソー、ブラニー、サントーバン、ピリニーモンラッシェ、シャサーニュモンラッシェ、サントネイ、マランジュ、コートドボーヌ、コートドボーヌビラージュとなります。この中でいろいろちょっと発音の違いで、例えばアロースコルトンとかアクロスコルトンって読ませたりするところもあるんですけども、そこは相変わらず気にしなくていいです。アロースコルトンで、重要なのは赤だけを作っている、用紙を覚えてください。ポマール、ボルネイ、ブラニー、コートドボーヌビラージです。この3つプラス1つですね。コートドボーヌビラージもプラス1して、ポマール、ボルネイム、ブラニ。こういった赤だけを作っているところは重要なので覚えていきましょう。で、この中でですね、ボーヌあります。これはコートドールで面積最大。つまりコートドニュイと含めても、一番面積が、大きなボーヌです。 これもよく出ます。しっかり覚えましょう。はい。で、それぞれ村説明していきます。ペルナンベルジュレス村。プルメークリューが存在し、グランクリューも一部存在しますよって。で、プルメークリュー、一級畑ですね。もう相から説明しないです。特級畑は絶対に覚えてください。三つあります。コルトン、コルトン、シャルルマーニュ、シャルルマーニュ。この三つですね。で、生産可能色の説明の前に先に、米マーク説明します。コルトンはコートドボーヌ地区で唯一の赤のグランクリューと書いてます。その下ですね。これらのグランクリューは3つの村にまたがって存在するが、すべて均等に赤白の生産は認められているわけではないです。まあ、この後、アロースコルトン、ラドアセニー村も出てきます。で、その3つに、この特級畑はまたがっているわけですね。で、昔はですね、シャルルマーニュも、ちょっと、生産種変わってたんですけども、今はもう試験的には出ないので、コルトンとコルトンシャルルマーニュだけの説明をします。もうそこはちょっと、バッサリ機械的にしててください。ここで注目していただきたいのはですね、ペルナンベルジュレスのコルトンですね。これだけ赤です。これはボーヌで唯一赤のグランクリューとして見られています。で、同じ特級畑コルトンも、アロースコルトン村のコルトンは赤白が認められて、ラドアセリニー村のコルトンも赤白です。ペルナンベルジュース村のコルトンだけが赤です。これしっかり覚えてください。で、まあ、この赤白とかですね、ちょっとわかりにくかったら、やっぱり今日、別途書いてる AOC の説明読んでいただけたらなと思います。でもサクッといきます。そんな難しく考えなくていいです。村によって、認定の色が違うんだな、だけで覚えてください。アロースコルトン、これさっき言った通り、もう、上でまとめた通りの表を覚えたりです。ラドアセリニ村も、そうやって覚えて、上の表で覚えていただけたらいいです。で、ラドアセリニ村、村名 AOC はラドアとなります。まあまあ、特に流す程度でいいです。サビニーレボーヌ、プルメークリは存在するが、グランクリはないです。ショレイレボーヌも、ほっといていいです。ポマールですね、赤ワインが有名です。さっき言った通り、赤の、生産可能色は赤のみです。ボルネイも、赤のみですね。モンテリーはもう、流すぐらいでいいです。オーセイデュレスも流すぐらいでいいです。サンロマン、まあ美味しいですね。ムルソー、ここまで来ると、ちょっと重要になっていきます。ムルソー、白ワインで有名ですね。もう日本人大好きムルソーみたいな感じなんですけども、まあ実際本当に美味しいです。マタルキーって、それに負けない果実味があってクリーミーで、うん、肉厚な感じですね、白ワイン。はい。ムルソー有名です。これ覚えてください。で、あとブラニー三等番といきます。で、その次、重要なのがピュリニーモンラッシェです。この後出てくるシャサーニモンラッシェと、二つ混同されがちですが、分けて覚えてください。ピュリニーモンラッシェは、プルメークリュー、グランクリューともに存在し、名高い白ワインを生産する名城地です。グランクリューは隣接するシャサーニモンラッシュ村にも属します。で、まあ、一級畑は置いといてですね、特級畑、グランクリューですね、だけしっかり覚えていただきたいです。二つですね、モンラッシェとバタールモンラッシェという特級畑は、この二つどちらの村にも、またがって存在しています。で、覚えていただきたいのはですね、各村にしかない、モンラッシェ。モンラッシェと名を冠するものがですね、全部で、5つあります。モンラッシェ、バタールモンラッシェ、シュワリエモンラッシェ、ビアンブニバタールモンラッシェ、クリオバタールモンラッシェとあります。で、これがどの畑がどの村に属しているのかをしっかり、覚えてください。はい、モンラッシェ、バタールモンラッシェは2つに属します。シュワリエとビアンブニュは、こちらはピュリニーのみです。で、逆にクリオバタールはシャサーニュのみです。これしっかり覚えてください。ここをよく狙われます。まあ簡単なんですぐ覚えると思います。サクッといきます。サントデイ、マランジュ。もうここはもうスーッと流す程度で大丈夫です。はい。で、まあ、コートドチーボーヌ地区のまとめにも入ります。そんな覚えることないですよね。まあ、重要なのがやっぱ地図覚えていただけたらいいなっていうのと、グランクリュー、モンラッシェであったり、あとはコルトンの生産可能色とかですね。そこら辺、しっかり覚えていただけたらと思います。 はい。で、AOC についてのまとめは、生産可能色が赤のみの AOC は、ポマール、ボルネイ、ブラニーにコートドボーのビラージュです。で、コートドボーにおいてはマランジュが一番新しい AOC ですよって、これちょっと、新知識ですが覚えてください。グランクルについて、生産可能色赤のみのグランクルは、ペルナンベルジュルス村のコルトンです。はい、これしっかり覚えましょう。で、コートドール地区のまとめ、書いてます。コートドニュイと足してのまとめですね。プルメークルがないのはマルサネ、コートドニュイビラージュ、ショレイレボーヌ、サンロマン、コートドボーヌ、コートドニュイビラージュ。ごめんなさい、コートドニュイビラージュはごめんなさい、2回言いました。失礼しました。ですね。まあ、これはサクッと覚えたらいいです。まあ、一応書いてるぐらいなので、そんなに出ないんですけれども、まあ、余力があれば覚えていただけたらな、というぐらいです。プルミエクリューとグランクリューで生産色が違う AOC。モレサンドニ、シャンボールミズニ、ブージョ、ペルナンベルジュレス、アロースコルトン、ラドア、ピュニーモンラシェ、ササーニモンラシェ。まあ、これも本当に、一応書いてるぐらいです。ほぼ出ないです。出てももうしゃあないかなっていうぐらいのレベルなんで、で流しといていいです。それよりも、グランクリュー、地図、まあ、生産可能色。それは全部しっかり覚えてください。先週のコートドニュイとコートドボーヌ、試験的にもすごい重要です。ですし、試験、資格取得後もすごい重要です。なので、まあ、ある意味では面白い地域なので、しっかり覚えていただけたらと思います。